高山俊吉気分青信号。こんにちは。煽り運転の話が、去年から非常に多く話題になり、私も話をしてまいりました。警察庁は2月の下旬に煽り運転を厳罰化するというために、昨年の6月に妨害運転罪を新設した。でそして改正された道路交通法について、昨年6月のその施行から年末まで半年間の経過をまとめて、どういうことだったかということで、それを公表しました。でその内容のご紹介をしたいと思います。全国の警察による検挙状況は、自動車自転車を含めて58件57人が検挙数ということだったようですね。今自転車というふうに申しましたけれども、煽り運転というのは車が行うことだけではなく、自転車による煽り運転もやはり処罰をされるものだということは皆さんご承知かと思います。さて、煽り運転が原因の事故はどうなってたかと、どうなっていたかということを言いますと、7件起きているという報告でした。いずれも当事者は軽傷だったそうですが、煽り運転が単なる煽りに終わらず、事故にまでつながっていたケースが58件中7件あったということになります。さて、検挙内容はどうかということですが、後方からの異常な接近、いわゆる車間距離を詰めてしまうという、これが中では一番多くて13件あったそうです。4分の1近いということになりましょうか。続いて急ブレーキが11件あった。急ブレーキというのは車の前に回り込んで、それで急にブレーキをかけるために後ろの車がさらに急ブレーキをかけなければ追突をしてしまう、あるいは現実に追突をしてしまったというケースもあったのかもしれませんが、そういうケースですね。これが11件。それから車の前に回り込んで、そして蛇行するなどの違反をしたというのが、これに続く10件だったそうです。でその10件のうち2件は自動車ではなくて自転車によるものだったというふうに報道されています。それからまた高速道路上で停車する行為も5件あったという、そういう報告です。58件のうち17件はケースが悪質だということで、通常の罰則よりも重いペナルティを課されたといいます。通常の罰則で重いペナルティといいますのは、通常は3年以下の懲役または50万以下の罰金ということなのですが、これが5年以下の懲役または100万以下の罰金が課せられるという、その、カテゴリーのその煽り運転罪になったということです。でまた58件の中には逮捕されたケースが9件あったというふうにされています。で、よく話題になるドライブレコーダーのことですが、ドライブレコーダーが設けられて、ドライブレコーダーによる映像証拠があって煽り運転というふうに認定されたケースがどのくらいあったかというと、54件だったそうです。9割ですね。それで、これはいかにドライブレコーダーが有効かということを、示す、如実に示すものだというふうに、言えると思いますが、同時にまたそれは裏返せば、ドライブレコーダーの映像がないとなかなか煽り運転が立件されないいうふうにも言えるのだろうと私は思っています。 ともあれドライブレコーダーの存在が決定的に重要な意味を持つということがこのデータからも読み取れると思います。かなりこの発生件数の地域的変化がありまして、58件のうち大阪が7件で最も多かったというふうに言われます。1割を超える件数が大阪だけで発生している。とでその他に埼玉、岡山、北海道などが続いていたというふうに言われます。そしてまたその煽り運転ドライバーとしては世代的に見ると40代が18人というふうに一番多く、それに30代と50代がそれぞれ13人と続いていたというふうに言われます。車を最も多く利用する世代にやはりこの煽り運転もかぶさるということが言えるようです。煽り運転に一番こう直結しがちな道路交通法違反というと何かと申しますと車間距離不保持なんですね。後ろの方からずっと追い上げてきて前を走る車のビタッと後ろにくっついてしまう。で時にパッシングをするとかクラクションを鳴らすとかそういうこともつきますけれども、まずは車間距離を保持しないで接近してしまうという、これが非常に多いのですが、まあ、これが一昨年の同時期と昨年の6月から12月までと比較してみるとかなり大幅に減って、とりわけ、高速道路でそれが減っているというふうに警察庁はまとめたようです。その現象は法律の規制の効果ではないかというふうに見ているというそういう見方も含めて報道されてましたけれども、昨年の後半半年だけの状況で、大幅に減っているということになると、私はまあその今の影響、法律制度の法律の改正の影響もないとはもちろん思わないけれども、コロナの影響だとかさまざまな状況を全体的によく分析しないと、もうこの法改正との関係をあまり簡単に言うことは難しいかなというふうに思います。警察庁のこの報道はまだ法律が改正されて、半年の状況の分析で挙げられたデータも58件の検挙件数、自転車も含めてその数という実情はおそらく現場の煽り運転情勢といいましょうか、煽り運転をめぐる状況の深刻さを数字的に示したものとはとてもまだ言えないと思います。多くのドライバーに煽り運転をされた経験があるかというそういうアンケートを取って聞きますと多くの方があると言ってますね。で その状況と実際のドライバーの数、それから車の数などを見て見合わせて考え合わせてみますと、半年58件という数はまだ私は少なさの方に驚きます。これからまあ様子を見ていかなければいけないということになるとは思いますけれども、本当に煽り運転の問題に警察がその力を注いで抑止のための努力をしているという実績になっているのかどうか、さまざまに工夫をまだ凝らさないと煽り運転を本当になくすということはできないのではないかというふうに一つ思います。だからもう一つ感じますのは、煽り運転を本当になくしていくということについては、こういう、まあ、いわば処罰本位、警察がその高速道路や一般道路をあちこちあちこち動き回る形で、あるいは 報告を受け通報を受けたらば現場に急行するという形だけで、対策を考えるという方法論のある種の限界ということもあるのではないかというようにも思います。状況はさらによく見た上で論議をすべきだとも思いますけれども、煽り運転を本当になくしていくためにはどうしたらよいのかということを、単なる処罰や処罰の強化、処罰の登場や処罰の強化ということだけで考えるのでは私はいけないのではないかという思いを今持っています。皆さんどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。